サークル紹介、今週は湘南台市民センターで活動されている湘南台鎌倉堀の会の皆さんをご紹介していきます。2日目の今日はこちらでご指導されている小園先生にお話を伺っていきます。小園先生、はい、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
ではこちらのサークル活動日にはどのような流れで活動されているのか、まずは教えていただけますか。
はい、初心者とそれからベテランの方混合して活動してるんですけれども、下は40代ぐらいから上はまあ80代ぐらいまで幅広い層の愛好者を指導しています。まあ、初心者は1年ぐらいは基礎的な鎌倉堀の技術を学ぶために、私が用意したプログラムで選択性があるんですけど、いろんなアイテムがその中から選んでやってもらいます。その後ベテランの人は基礎的な技術をもとにして自分の好きなものを作っていくっていう流れで活動はしております。
ちなみにその最初の初心者の方が学ぶ基礎的なプログラム、どのようなものをご用意されているのかも教えていただけますか。
鎌倉堀が800年前に中国から入ってきた技法で追修っていうのがあるんですけど、それを模刻した板堀っていう小刀一本で織る技法を学んでいきます。鎌倉堀の基本は小刀なので、そののみを使えるように、まあ、第一歩としてその技術を学んでいきます。アイテムとしてはお皿だとかお盆だとか手鏡、それから基礎過程の一番最後の作品として額板を作ってもらいます。それが大体1年から1年ちょっとかかるかな。その後に自分の好きなものを進めていただくということですね。まあ、1年に1度ぐらいは公民館祭りがありますから、そのための作品作りも皆さんにはお願いしております。
本当に初心者でもですね、小園先生、一番最初の基礎の彫り方を丁寧に教えてくださるということですので、本当に安心してこちらのサークルには参加できますね。では小園先生が感じる鎌倉堀の魅力についても教えていただけますか。
鎌倉堀っていうのは木彫りだけじゃなくて漆も塗って鎌倉堀なので、漆を塗るための彫刻をしていかなきゃいけないんですね、はい、で、まあ、その彫刻の部分をこの湘南台の鎌倉堀の会では指導してるんですけれども、漆を塗るための堀の考え方なんかも一応うちの工房では漆塗りもやっておりますので、そのことを深く皆さんにはお願いしております。で、うちの会は宿題もないからね、ここに来て2時間ぐらいを楽しんでいただくということでやっていただいてるんですけれども、皆さんがおっしゃってるのはもちろんこう物を作り出すってことがすごく楽しいんだけれども、その2時間の間木に向かって彫刻をする、その無になる時間っていうかな、心が、そういう時間が楽しいっていうことをよく聞きます。その間だけ集中して木を彫るということを楽しんでいただければと、そういう会であってほしいなとは思ってます。
木に向かうこの時間っていうのは日常生活になかなかないと思いますので、このサークルに来て掘るという素敵な時間をですね、皆さんも楽しまれているんじゃないかなと思います。では続いて、先生がメンバーの皆さんにご指導されている時に心がけていることを教えていただけますか。
楽な気持ちで取り組んでいただくっていうのがモットーなので、宿題もないし、この時間をいかに充実した時間にしていただくかっていうことが一番ポイントだと思うんですけれども、まあ、とにかく集中する時間というのが世の中になくなってきたので、木に向かって先ほども言いました心を無にするような時間というかな、そういうことを僕の方で提供できればなと思って指導しております。
さあ、そしてメンバーの皆さん作る作品、ベテランメンバーの方は自由にできますよということですが、どのように先生決められたのかについても教えていただけますか。
あんまりこう自分の実力以上のものを掘る意欲っていうかな、それは皆さん持ってるんだけども、後で苦しむような題材っていうのはちょっと僕の方もストップかけるんですけれども、可能な限り自分の作りたいものっていうかな、思いっていうか、こういうものを掘ってみたいとか、家で使ってみたいとか、人に送ってみたいとか、そういうものがあれば最大限僕の方も援助しながら掘っていただくということで、自由に掘っていただくアイテムを選んでいただいてます。
じゃあもう先生はこのメンバーの方お一人お一人のことをしっかり見て、その方のレベルに合ったものをチョイスされているということで、メンバーの皆さんもしっかり自分のことを見てもらえているなというのをですね、感じてもらっているんじゃないかなと今のお話聞いて私感じましたよ。
はい、どうもありがとうございます。まあ、楽しい会ですからね、ぜひ遊びに来ていただければそう思ってます。
ではおしまいにラジオを聞きの市民の皆様へ、はい、先生から PR、はい、メッセージをよろしくお願いいたします。
まあ、神奈川県 の、 伝統工芸なんですね。鎌倉彫っていうのは風土だとか歴史だとかそういうものがいっぱい詰まった工芸品であるので、ぜひ湘南地区神奈川県にいるからこそ学べる鎌倉彫かと思うんで、見学も自由なんでね、この会にも遊びに来ていただければと思ってます。
ご指導されている小園先生にお話を伺いました、はいはい、先生ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
続いてはメンバーの方にお話を伺っていきます。大工事圭さんです。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
圭さんはこちらのサークルにはいつから参加されてるんですか？
私は今年の3月からお世話になってます。
ということは2025年の3月からということで、
うん、そうですね、
もう少しで1年になるかなというところですね、
はい、うん、そうですね。最初に1月にですね、先生の工房に直接行って、それで体験というか最初のねお皿を1個作って、そしたら先生が鎌倉で先生工房があるんですけど、湘南台、まあ、ここで僕行ってるんだよみたいな、近いっていうことで、じゃあぜひ3月からやらせてくださいということで仲間に入れていただきました。
じゃあもともと鎌倉彫には興味があって、うん、もう直接先生の工房に行かれたということですよね、
うん、そうなんです。ネットで検索すると先生ね一番に出ます。それでもうすぐ申し込めるから、本当インターネットのおかげっていうかね、うん、で私はたまたま、まあ、お友達から行ったことがあるっていう話をなんとなくね聞いてたから、あ、同じ先生だと思って、そんなきっかけでした。
このもともとやってみたいなと思っていた鎌倉彫、今始めて1年くらいということですけれども、はい、やってる中で見つけた楽しいところとか教えていただけますか？
はい、やっぱりコツコツ木を掘っていくっていう中でコツコツですよね。本当にコツコツ掘り進めて、で、まあ、最後、まあ、形になって一つ完成ね、先生が漆を塗ってくれて完成っていうのをこう受け取った時、それを箱から出して開いた時の感動みたいなそれはねすごい嬉しかったです。あ、本当なんかうわーっていう気持ち、なんか掘ってるその木自体はねご自分でこう掘ってこれでいいのかなっていう感じですけど、うん、本当にその漆を塗ってもらって仕上げていただいた時、それが嬉しいっていうのが一番ですけど、掘ってる最中もうなんか集中してるっていいですね。あ、集中っていうか先生も無になるっていうんですか、うん、一つのことをこう無心でやるっていう、なんかそういうのがすごくなんかいいんじゃないかなっていう、世間というか普段の自分の難しいことをねなんかこう置いといて難しいこと考えないでこう無心になれるのがいいのかなって思ってます。
鎌倉彫こうやってる中で感じた魅力を教えていただきました、ね、うん、もうやってる最中は本当に心配というか、うん、掘りすぎてしまったら戻せないのが鎌倉彫だと思うので、間違えちゃったとか、うん、ここ本当はもうちょっと違うようにやりたかったということももちろんあると思うんですけれども、うん、丹精込めて作った作品形になった時にはですね、達成感みたいなのはこのやらないと味わえないものになっているんじゃないかなと思います、うん、はい、ぜひ思い出に残ってるものとかもしありましたら教えていただけますか？
まだね私ね2つでも、まあ今年で2つ完成できたからよかったんですけど、2つあるんですよ、まあ、お盆なんですけどね、はい、最初がね梅の模様、2つ目がバラの模様なんですけど、湘南台祭りでその2つを展示していただいたんですけど、本当その2つしかない、でそのうちの1つの最初の梅なんですけど、なんかね梅をやりたいなっていうのがあって、はい、そしたら多分私それね最近気づいたんですけど、形見でもらった私の直接のおばあちゃんじゃないんですけど、すごいお世話になったもう亡くなってしまったおばあちゃまがいてね、その人からもらった重箱の柄が梅だったんですよね。赤枕彫りじゃないんですけどね、私これが好きなんだな、そのなんか梅とかだから、やっぱり第1作目っていうかね、3月から始めた最初の梅、へたっぴですけど、思い出っていうか、あ、多分 そのね形見のね絵を見た時に、あ、これがなんか大事っていうかね、あ、やりたかったんだなっていうね、なんか分かりました。
じゃあもう本当に可愛い素敵な梅のお盆をですね、うん、作られたんだなっていうのを今の話から私も感じましたので、はい、もうぜひこれからも素敵な作品たくさん作っていただきたいなと思います、はい、ではおしまいにこれから頑張ってみたいことを教えていただけますか、
はい、うん、皆さんもね本当に先輩方がねずっと長くやってらっしゃるから私もついていきたいなっていう、まあ、基本と気持ちなんですけど、まあ、何より先生がね本当に楽しい面白い素晴らしい先生なので、先生はじめ先輩方と皆さん優しいので教えていただきながらひたすらに掘っていくってそれだけです。
これからも頑張ってさまざまな作品作っていただけたらと思います、はい、うん、はい、メンバーの大光寺圭さんにお話を伺いました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてはメンバーの中野よしこさんにお話伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
中野さんはこちらのサークルにはいつから参加されているんですか？
2001年の何月かちょっと忘れましたけれども、
はい、ということはもうこちらにはもう25年くらい参加されているということですが、参加したきっかけ教えていただけますか？
はい、はい、私は千葉県の方からこの湘南台に引っ越してきたんですね。それで湘南台に引っ越してきたんだから、じゃあ鎌倉彫をやりたいという何かこう趣味のものをねやりたいと思ったものですから入りました。
じゃあもともとは鎌倉彫のご経験とかはなく湘南地域に来たし、はい、やってみようということでこの鎌倉彫始められたということですけれども、ご指導されている小園先生、中野さんから見てどのような先生でしょうか？
とってもね明るくて優しくって、私の名前などもすぐ覚えてくださってね、中野よしこさん次見ましょうということで作品を丁寧に見てくださって彫ってくださいます。助かります。ユーモラスな先生でもあるんですね。ですから笑わせながら丁寧にその人に合った作品をフリーハンドで模様を描いてくださってね、私驚いてるんですけど、で素敵な模様で彫ってくださいます。
本当に素敵な先生のもとですね、はいはい、中野さん鎌倉彫の作品を作っていらっしゃるということですね。今はどのような作品、はい、中野さん作っていらっしゃるのかもちょっと教えていただけますか？
ちょっと脳梗塞を何度も患いましてね、後遺症って言いますか、目がよく見えなくなってしまったものですから、非常に単純な模様を先生に描いていただきまして、なるべくつまずかないような模様で彫らせていただいてます。
本当に先生が中野さんに合わせて絵柄を考えてくださって、ね、楽しく鎌倉彫りされているということですね。では続いて思い出に残っている作品ぜひ教えていただけますか？
大きな木の中をくり抜きまして、そして一箇所に椿の花を彫りまして、で周り黒で塗って椿の赤を浮き立たせるように、それでこう果物とかいろんなものを載せるのに適切な籠っていうか深い籠みたいなものです。
じゃあもう本当にその椿の絵柄がですね生えてるものをこの中野さん作られたということで、はい、絵柄を彫るのはやはり難しかったですか？
若い時でしたから、それほど難しいとは思わないでとっても楽しく彫れました。
素敵な作品をこの今でも使っているということですかね、は
い、そうですね、いろんなものを載せて愛用しております。はい、
これからもですねそのような素敵な作品、また日常的に使えるような作品、こちらのサークルでたくさん作っていただけたらと思います。これからも活動頑張ってください。メンバーの中野よしこさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。